私たちはどなたを信じているのでしょうか。唯一誠の神様ですね。この方が人となって世に来てくださったイエス・キリストを私たちの主として信じているわけですよね。これは皆さん私たちの共通の立場です。で、ここまでは良いんですよね。問題はその方を私たちがどのように信じているのか、その信じ方によって随分と生き方が変わってくるんじゃないかなと思うわけですね。特に今日はこのところから教えられたいと思います。まあ言うなれば、私たちの祈り、求め、神様に対する求める内容というか、ね、求め方が私たちの信仰をね、表しているということなんですね。まず最初にイエス様に何を望むかというところを見たいんですが、まあ、じゃあいいんですがと言いながら、この今日の話は大変よくわかる話だと思いますね。一時解説しなくてもわかる話だと思いますけれども、バルテマイという目の見えない人が道端に座って物乞いをしていました。でそこにイエス様が通りかかられました。でバルテマイは必死になってイエス様、ね、こう叫び求めてるわけですね。ダビデの子よ、イエス様、私を憐れんでくださいと必死に叫び求めています。イエス様が立ち止まってバルテマイと出会ってくれた。そしてイエス様はバルテマイの願いに応えて、その今まで見えなかった目を開けてくださったわけですね。で、目の開かれたバルテマイはイエス様の後についていった、まあ、そういうお話です。で、実は不思議なことといいますか、このマルコの福音書の中でこのバルテマイが実は弟子の理想像としてですね、描かれていると言われております。このバルテマイの姿勢に私たちの信仰についてもですね、教えられるところがいろいろありますけれども、今日はこの51節に絞って、教えられたいと思います。51節、ここでイエス様はさらにこう言われたと。私に何をしてほしいのか、何をしてほしいのか、こうバルテマイにこう問いかけるわけですね。何をしてほしいのか。その時バルテマイは目が見えるようになることですと答えるんですね。これ実に大胆な答えですよね。何をしてほしいのか。お金をくださいとは言わなかった。パンをくださいこう言わなかったんですね。目が見えるようになることですと求めたんですね。はい、このバルテマイという人は今まで目が見えませんでしたので、道端で物乞いをしていましたね。いろんな人からきっと尋ねられたことですよね、彼の人生の中でね。おい、お前何をしてほしいんだ、何をしてほしいんですか、何か欲しいものがあるか、いろんな人が尋ねられたことですよね。でその時に、その度にバルテマイはきっとね、食べ物をください、物をください、ね、お金をください、着るものをください、まあ、こんな風に答えていたと思うんですよね。しかし未だかつて目が見えるようにしてくださいと求めたことはおそらくなかったんではないかなと思うんですね。これ求められたって、求められても困る話ですよね。いや、パンならあげられる、ね、金や銀ならあげられるけども、目開けることはちょっと無理だよな。バルテマイだって分かりますよね。こんなこと人に求めたって無理な話だ、ね、目を人間にこんなこと求めたって無理な話なんだ、無理なお願いなんだ、ね、目を開けるなんてありえない、こんなことを求めたところでかえって落胆するだけだ、ね、失望するだけなんだ、だから差し障りのないことしか求めていなかったわけですよね。こういうことが私たちの信仰にもね、案外出てるんじゃないかな。必 神様に対して一体何を求めているのか。察しされてないことしか求めていないとすればね、それ一体どういうことなのかということなわけです。ところがバルテマイはですね、今イエス様を前にしてですよ、バルテマイというと見えないわけですね。これ私たちの見えない体であるというのに似ていますけども、イエス様がおられるね。そしてイエス様に目が見えるようになること、これを求めたんですよね。これは何を意味していますか、ね、何を意味していますかって分かりますよね。イエス様だったらこれはできると信じたわけですよね。バルテマイはイエス様だったら私の目を開けることができるはずだとこう信じたわけですね。ここにバルテマイの信仰が表されているわけですね。バルテマイが求めていることの中に、バルテマイがイエス様をどういうお方だと信じているかがこう見えているわけですね。イエス様だったら私のこの問題を必ず解決してくださると信じているわけです。イエス様はこの私を必ず変えてくださると信じているわけですね。イエス様は私を救ってくださると本気で信じているわけですね。で、その通りにイエス様は即座にバルテマイの目を開けてくださいました。バルテマイを救ってくださったわけです。まあ、バルテマイはね、まあ、よいしょしとくのは置いといて、私たちはどうなのか。私たちのことを考えてみましょう。ここにおられる皆さんはほとんど主を信じているはずですよね。神様、イエス様を信じている、聖霊の働きを信じている。主は私たちと共におられるとおそらく信じているはずですね。信じています。しかし信じていると言いながら、果たしてこのように大胆に求めているかどうかということをですね、ちょっと今日考えていただきたいなと思うわけです。ここに主がおられるわけですよね。もちろん見えませんけど、主がおられると信じているわけです。いや、今日だけだけどいつもそうです。で、私たちは一体何を求めているのか、ね、察しされないことしか求めていないとすれば、それはなんかこう傷つくことを恐れているのかもしれないですね。もしかしたら最初からこれはできないんだと決めつけている節はないかなと思うわけですけども、どうでしょうか。いや、こんなこと皆さんに言ってるこの私自身もですね、神様をこうちっぽけな神様にこう考えてきたんではないかなということをですね、こう心を探られるわけです。いや、もしかしたらこの中にはね、いやいや私はねそんな大きな望みはございませんという方もね、いるかもしれません。そうかもしれません。しかしよくよく自分を振り返っていただきたいと思いますが、この一週間、一月の中で不満とかね、つぶやきが果たしてなかったのかどうか、それはやはり何らかの欲求不満の裏返しであるかなと思うわけですよね。また自分の中には変えられなければならないところがまだまだあるということは事実でありましょうね。悩み、例えば健康のこと、お金のこと、勉強のこと、家族のこと、人間関係のこと、ね、仕事のこと、人生のこと、悩みは尽きないと思いますが、皆さんはいかがでしょうか。いや、自分には悩みがなくてもいいんです。でも家族の誰かが悩んでいるかもしれないですね。知り合いの誰かさんが大変悩んでいるかもしれません。でそれをね、分かってても自分ではどうすることもできないことばかりじゃないでしょうか。助けてやりたいけどそんなことは私にはできない。いや、もっと広く考えましょう。社会問題、今日本や世界の問題、これは大変深刻な問題ですよね。特に私なんか最近は 本当に頭の中がですね、政治の問題でいっぱいになってですね、大変嫌だなと、もっとこう平和に過ごしたいなと思うんですけども、こういうことはですね、自分ではどうすることもできない問題です。こういう心配事は尽きないと思うんですけども、皆さんいかがでしょうか。それでですね、そういうね、尽きない悩み、いや自分で解決できるならまだいいんだけども、自分でどうすることもできない課題とか問題とか疑問をですね抱えているならば、ね、そのことを私たちはもっと率直に祈るべきではないかなということをですね、今日のここから教えられるわけですね。もっと大胆に主に求めて良いんではないかなと思うんですね。祈っても無駄だ、こういう気持ちは出てくるかもしれません。いや無理だ、無意味だ、こういう声がね、自分の中から周りから聞こえてくるかもしれません。特に挫折感、信仰生活の上で挫折とか失望を味わっている方はですね、こういうことがこう祈りに対してどうしてもこう踏み込めないということがあるかもしれません。今まで切に祈ったけれども答えられた試しがない、そういう失望を抱えている人もいるかもしれませんが、そうなると得てして最初から結論を出してしまいやすいものですね。大胆に祈っても多分無理だろうな、こういう結論をですね出してしまうかもしれません。しかしね、皆さん、やっぱり決めつけるのは早いんですね。決めつけてはいけません。諦めるのはまだ早いと思います。もう一度言いますけども、あなたのそばに主がおられると本気で信じているならば、そして主に不可能なことはないと本気で信じているならば、大胆に求めてみましょう、ね、大胆に求めてみましょう。そうすれば少なくとも不平やつぶやきは減ると思います。2点目はですね、一体何を求めるのか、この内容をですねもう一度考えて教えられたいと思います。それはですね、ここでイエス様が何をしてほしいのかと問いかけているのは、これが初めてではないんですね。この一つ前の10章36節、直前のね、10章36節で弟子のヤコブとヨハネにも同じことをこう問いただしているんですね。何をしてほしいのかね。ちょっとそこを前後読みますが、10章の35節ですけれども、さてゼベタイの二人の子ヤコブとヨハネがイエスのところに来ていった。先生、私たちの頼み事を叶えていただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか。彼らは言った。あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に座らせてください。しかしイエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。と、まあ、こういうふうに言ってですね、イエス様は、このヤコブとヨハネの求めには答えませんでした。ね、何をしてほしいのかと問うておきながら、ヤコブとヨハネがこうこうしてくださいということには答えなかった。しかし、一方では、ある手前に何をしてほしいのかと尋ねて、目が見えるようになりたいと言ったら即座に答えてくださいました、ね、この違いは一体何なのかと思うわけですけど、皆さん思いませんでしょうか、ね、まあそう言ってもそう分かりますよね。何となくこの2つが違うなっていうことは分かりますよね。片方はどうやらいい求めであると、片方はどうやらちょっと良くない、よろしからぬ祈りであるということがなんとなく分かってきますよね。ヤコブとヨハネは自分たちが高い位につきたい、いわば自分たちの栄誉を求めていたわけですよね。人から尊敬されたい、称賛を浴びたい、ね、 それも高い地位につきたい。でこの思いが主の思いとは違っていた。主の御心とはこうずれていたわけですね。叶わなかった。ですから答えられなかった。ヤコブの手紙の4章3節には、願っても受け入れられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからですとありますけれども、まさにこの格好の事例がここにあったわけですね。さて、求めても与えられないということはよくあります。それは神様ができないからではないんですね。神様がそれは与えないことにすると決められたからなんですよね。与えられない、与えられるかどうかというのは、叶えられるかどうかというのは、神様の能力の問題ではなくて、神様の意思の問題なんですね。神様がどういうふうに判断されるか、その問題というか、それによって与えられるかどうかというのは変わってくるわけですね。ですから私たちが祈るときにですね、これは可能か不可能かと祈るんではなくて、まあそう考えてしまいがちなんですけれども、ね、こういうことは本当に叶えられるかどうか、可能か不可能かと考えるんではなくて、これは神様にとって適切なのか不適切なのか、神様はこの祈りを喜ばれるのか喜ばれないのか、まあ、そういうふうにね、私たちは考えるべきなんだということなんですね。まあ、いずれにしても大胆に祈ったとしても答えられないということはある、まあ、そういうことをですね、知っておく必要があります。だからといって、じゃあ自分の利益になることを求めてはいけないのかと、こう慌てて結論を出してもいけないわけですね。バルテマイが求めたのもやっぱり自分の利益になることでありましたね。自分の利益を求めていました。しかしそれは本当に必要なことでありました。ですから必要を満たす祈りは適切で、肉欲を満たす祈りは不適切なのかもしれません。必要を満たす祈りは適切で、肉欲を満たす、我欲を満たす祈りは不適切なのかもしれません。あるいは苦しみの中からの切なる叫び、それが哀れみ深い主の心にかなったとも言えるかもしれません。あるいはここで目が見えるとありますけれども、この言葉は見上げるというね、上の方を見上げるという意味でもありまして、ですから主を見上げる、ね、主を見上げるという大変信仰的な意味でもあるんですね。ですからただ単に肉体の目のことをばかりを求めたんじゃなくて、内なる目といいますか、信仰の目、私の霊的な眼が開けられますようにというですね、そういうこの願いであったのかも、まあ、それが主に答えられた、そういった霊的な上乾きには主が答えてくださると言えるかもしれませんと、一応こう教科書通りのことは言ってもですね、やっぱりですね、自分の求めていることが、いやこれ本当に主の前に適切なのか、それとも不適切なのかどうかということは、いつもいつも分かりやすいとは限らないと思うんですけど、皆さんどうでしょうかね。あるいはさっきね、先ほど必要を満たすことと肉欲を満たすことの違いと言いましたけども、必要を満たすことと肉欲を満たすこの差というのもですね、実にこう、まあ、スレスレというか際どいなと思うんですよね。こう難しい。ですから今までの話したことをまるでひっくり返すようなことを言いますけれども、まず求める、まあ、とにかく求めてみる、大胆に求めてみる、まあ、それで良いと思うんですね。そうしていく中でだんだんと私たちの信仰が練り上げられて、あ、 こういうことは主に喜ばれないな、あ、こういうことは主に喜ばれるなということがね、だんだんとこう分かってくるんじゃないかなと思いますけれども、ともかくまず大胆に求めてみる。いや、神様、お金が足りないんです。私の肉欲かもしれませんけど、お金が足りません、助けてくださいと祈ることが果たして必要を満たすことなのか、我欲を満たすことなのか、それとも死の前に適切なのか不適切なのかというのはやっぱり分からないと思いますね。まあ、いずれにしても大胆に求めてみる、それで良いとは思います。さあ、最後にまとめてみますけれども、今日の話を聞いてですね、特に祈りに関して私たちがこう偏見というか誤解しやすいことがあります。こう誤解してはいけない部分があります。祈りが答えられないのは私たちが求めていないからだと決めつけない方がよろしいと思います。答えられないのは私たちが求めていないからだというふうに、全てをそのように全てをそのように決めつけない方が良いと思います。もちろん求めていないから与えられないものも確かにありますけれども、全てがそうだとは決めつけない方がよろしいと思います。なぜならば、もし仮に祈り求めなければ神様は何一つ与えないとしたらですよ、私たちはあっという間に窒息死してしまうと思うんですね。日々空気をくださいと祈っているでしょうか、ね、そんな風に祈っている方いるかもしれませんけれども、ね、瞬間瞬間常に祈っているとは限らないわけですよね。神様はたとえ人間が求めないとしても必ず必要なものを与えてくださる気前のいい方であるとイエス様は教えてくださいました。ですからね、祈ることと与えられることをあまりにも機械的に考えない方がいいと思うんですね。祈ることと与えられることをこうまるで算数のようにですね、数学のように方程式にねしてしまわない方がいいと思うんですね。やはり神様はですね、自由に決めてくださるお方である。主権、神様の自由ということをですね、私たちは制限できないわけでありますから、もう少しですね、神様について私たちも自由に考えた方が良いと思います。また、与えられないということには、そこには与えられないなりの信仰的な意味があるということをですね、私たちは覚えたいというか、見出すべきでありましょう。またもう一つ、大胆な祈りをする人だけが信仰深いというわけでもありません。また、どんなにこう小さな祈りであっても、あるいは差し障りのないような祈りであったとしても、神様は誠実に聞いてくださる方でありますね。どんなに信仰を足りないと思っている人の祈りであっても、神様はきちんと聞いてくださる方であります。こうすれば祈りは応えられる、こうすれば祈りは応えられるというハウトゥー方程式をですね、導き出さない方が良いと思います。いつも神様の自由な判断に任せるべきでありますね。で、今日の部分で今日の箇所を通して私が一番大事だなと思う点はですね、私たちが普段神様に対して一体何を望んでいるのか、その望み方に私たちの神感がはっきりとこう反映されているということであるんですね。もし神様をちっぽけな神様の働きを過小評価して祈っているならば、それは神様をですね、大変小さなお方として考えているのではないかなと思うんですね。それは神様に対して大変失礼なことではないでしょうか。風は治せるけども目は治せない神様と と祈ってましたですね。これ大変失礼なことですよね。小さな苦しみは負ってくださるけれども、これほど大きな苦しみは担いきれないですよね神様、なんて祈ったら、これは一体どこの神様になるでしょうか。私個人の問題は解決できますけども、こんな大きな社会問題は解決できないですよね神様と祈ったら、これは聖書が教える本当の神様でしょうか、それとも偶像の神でしょうか。私たちは生きる誠の神様を信じるべきでありますね。最後に、私たちがイエス・キリストを見上げて、このお方にこそ望みを置くべきでありますね。それはこのお方こそ、私たちはどうすることもできないことを全て成し遂げてくださったお方であるからなんですね。絶対に無理だ、これはもう絶対無理だと思われた盲人の目をさえ即座に開けてくださったお方であります。人にはとても追い切れないほどの本当に苦しみというか、重荷、負い目さえも全て背負ってくださったお方でありますね。個人を超えた社会全体を覆う大きな闇の力、悪の力さえ打ち破ったお方でありますね。こういう方として私たちはこのお方を信じてついていきたいと思います。祈りましょう。神様、今日の箇所を通して私たちに大胆に素直に切に求めることを教えてくださってありがとうございます。私たちが今まであなたを小さく捉えていた罪を許してください。これからはいつもあなたに対して制限することなく大胆に求めていくものとしてください。今日の御言葉を私たち深く深く根ざしてくださり、いつも主と共に主の御体に枝としてつなげさせてくださるように願います。主様の名前によって祈ります。アーメン。それでは祈りましょう。